10月18日の水曜日、今日は詩編の84編ですね。まずこの詩でですね、最初のところから万軍の主っていう言い方がしてあります。で、その後4節にもですね、万軍の主と、それから9節にも13節にもですね、この主、神様を呼びかけるときに、今の私たちはこの万軍の主とかいう、ね、言い方はしないわけですが、とも、この旧約聖書にはですね、こういうふうにしばしば、こういう形で神様を呼びかけると。で、それは神様をこういうふうなこうイメージでですね、捉えておったということが伺えるわけです。で、私たちは今はですね、天にいます主っていう感じですね。あるいは天の褒美でお父様っていうふうに、天の父よ、ご在天の主よとかですね、在天ということは天にいますということですけども、そういう言い方で言うことが多いし、まあ、愛のある主、正義の主、万能の主という言い方がありますが、万軍という言い方は今日ではほとんど使えないんですけど、でどういうふうな意味で使っていたのかということですね。この詩の場合、特にそれが何回もですね、今言ったように、4回も使っているわけです。やはりこれはですね、神様っていうのが全てのさまざまなものをですね、部下として従えてですね、その上に立っている、全てのものを自分の悪との戦いに使おう方なんだという、そういうこうイメージがあるわけですね。万軍の主、単にですね、私たちを個人的に慰めてくださるというだけではなくてですね、あらゆるものを、全てのものを部下として、そして、悪の力と戦う主なんだと、そういうイメージがあるという、非常に広がりのあるイメージで、この本来万軍の主というのは使われていたわけですね。自分だけをですね、自分だけのこう慰めの神とか励ましの神っていうのは、自分との関わりだけではないわけですね。悪との戦いっていう、悪っていうのは至る所にあるわけですから、そういうことで万軍の主っていう言い方、全てのものを従えている主ということなんです。でこういう詩編を見たら、そういう意味でですね、はるか昔の人たちはどのようなこうイメージですね、どのような方として神様を思っていたかというのが分かる、伺えるというところがあるわけです。それからすぐにこの詩で分かるのはですね、この初めからの5節までのところですね、この詩を作った人が非常にですね、神様を愛しているっていうのが分かるわけです。これは、詩編というのは心のこう感動を表すわけで、単に、頭で、ね、信じていると、言葉で表現できることをですね、単に言葉の上だけで信じているっていうんじゃなくてですね、身も心も、身も魂もですね、神様に向かってですね、愛を注いでると。愛してる魂の姿がここではっきりわかるわけですね。この訳はちょっと最初が従来の他のある英語訳の方がいいんですけど、How lovely is your dwelling place? How lovely? なんと愛すべきことでしょう。なんと愛すべきか。これもほとんどみんなそうです。他のニュージェルサレムバイブル。How lovely are your dwelling place? いかに愛すべきか。愛されていることでしょうでなくて、愛されていることでしたら他人のようなことですけど、そうでなくてですね、非常に愛すべき、いかに愛すべきところを方かっていうことを言っているわけです。あなたの言いますところ、いかに愛すべきかことかと。How lovely your dwelling place というのが、ほとんどの英語訳ですね。 ほとんどこういうこの言葉を使っています。どれほど愛されていることでしょうと、他人のようなことでそうでなくて、愛すべきことは何と愛すべきことかということから始まっているわけです。当然この人、詩人自身もですね、非常に愛しているということなんですけども、で原文は How にあたる言葉から始まっているんです。でこれは日本語にすると逆になってきますね。万語の主よっていう呼びかけはむしろこの原文で後になるんですね。英語なんかであるとそれをそのまま表せるわけですけど、まあ、代表的な英学で表していきますが、How lovely というのがあるんですね、原文では。How lovely is thy dwelling place? Is your dwelling place?こういうようにですね、なってきます。で、O Lord of Host。こういうふうに、この、これが原文の順序になっているわけです。How lovely。ね。なんと愛すべきことか。ね。どれ、どういうのも宿るというわけですね。宿りの場所。Oh, Lord of Host, 番組主というようなことですね。で、原文ではですね、答えを読むんですけどね、まあ、エディードース。これが美しいんです。まあ、これは日本語と似てるんですね。まあって言うんです、ね。これがハウネット。これがエディ・ドースが美しい、愛すべき。まあ、エディ・ドースって始まるんです、原文がね。ラブリー、愛すべきっていう言葉ですね、これが。リードス、マイリードス。そういうふうに、原文ではいきなりこの感嘆符、感嘆の言葉から始まるんですね。で、これが日本語になるとですね、どれほど愛されていることでしょうと非常に長くなってしまう。原文ではたった2語なんです。まあ、エディドース。これを日本語にしたらそんなに長く聞き逃してしまうんです。そしてもその引き締まったこの表現というのは日本語ではどうもできないんですね。はい。まあ、それがこの詩のですね、基調、元の雰囲気を表しています。何と愛すべきことなのかと。普通にこの素晴らしいとは言ってない。愛すべきって心を引くっていうわけですね。愛っていうこと、そういうものとして神様のこのいますところ、これ神殿なんですね。直接的に神の神殿へ行ってですね、非常にそこの全体を心を引きつける、それは中におられる神様が心を引きつけるからなんで、その神様がおられるところですね、神様の神殿もその庭も全体がこの詩を作った人にはですね、引きつけるものになっているということなんですね。だから次は3節は主の庭をしたってっていう表現があります。これも神様っていうのはこういう主の庭っていうことで、少しカモフラージュして生きているというところありますけれども、主の庭をしたって私の魂はもう耐えるようだ、というように言っていますが、この で、自分の心がですね、もう非常にこう引き寄せられるということを言ってるんで、それを命の神だと。まあ、こういうふうな表現もですね、単に形式的な、儀式的な神様でなくて、命を持っておられる神様っていうのをこの人はですね、まあ、新約聖書ではそれが当然になるんですけど、命の神というふうにも言われているんですね。で、身も心も叫ぶ。心だけじゃない。体、心、魂全体が神様に向かって叫ぶんだと。ということですね。そして、鳥は住処を作り、ツバメも巣をかけて雛を置いていますということですけれども、これはですね、まあ、一つは象徴的に言っているところもあるわけです。祭壇そのものですね。祭壇そのものに鳥物が住処を作ったりですね、巣を作ったりはしないわけです。祭壇というのは奥の奥にあるわけですね、建物の。幕があってその奥にあるわけですけど、祭壇というのが一番大事なところですけど、 そこのところにですね、鳥が住処を作る、鳥までもそこに雛を置くというふうにですね、そこに鳥までもここ惹かれるということで、自分を言えば鳥に託して、そういう気持ちで行っているわけですね。祭壇のところにですね、鳥がそういうふうに巣を作る、要するに自分がそこに巣を作って、いつもそこに心があると、まあ、それをこういう鳥が雛をかけてというふうに言っているというわけですけどもね。でここで、またもう一度番号の主、私の王である神という言い方をしていますが、そこでこの五節で出てくるいかに幸いのこれも一言ですね。アシュレーという言葉ですね。アシュレー、あなたの家に住むことができたら、ましてそこで賛美をすることができたらと。まあ、こういうふうにして、言葉がもう適切な言葉ないというぐらいですね、この人はこの神様に向かって、さっき言った3節ですね、主の庭っていうのはその庭自体ではなくって、この1行目と3節で言っても1行目と2行目は平行法と言われるように、ほぼ同じ意味を重ねているわけなんです。主の庭を慕って魂が耐えれそうだっていうのもほぼ同じことをですね、命の神に向かって私の身も心も叫ぶのだという、全身で私はその神様を慕うっていうのを言い換えているわけですね。で、4節と5節が全体として内容的に平行になってるんですね。ツバメ、あるいは巣、鳥もそこに行こうとする。ちょうど私の心もそこに住むことができたら、そのように住むことができたらどんなにいいことだろうかと。まあ、自分の心を鳥にいわば託していってるということです。でこういうふうにですね、この旧約聖書の信仰っていうのは非常にこう生き生きしたものであってですね、宗教っていうのは普通の心と身も心もそこに注ぐということじゃなくて、仏教の場合でも死んだ人に対することはですね、お経を読む時でもほとんど何も心をこもってないと、形だけしてもうはい終わりという形ですね、そういうふうに宗教って何か形だけが残ってしまうということはよくあるわけですけど、この詩編を見たら非常にその点ですね、もう黙っておれない、身も心も叫ぶんだと思うんですね。そのぐらいに、全身がこう神様に引き寄せられるという、そういう姿がよくわかります。で、さらにそういうふうな状態から何が今度得られるかっていうことですね、に神様を愛する心に何が得られるか、それがより具体的に書いているのが6節から以降なわけです。でそれはですね、神様をそれほど愛する人たちはですね、勇気と訳されていますが、これ力というよりもよく訳される言葉です。英語訳でほとんどストレングス、力って訳されています。 あなたによって、これは後のところと関係あるんですね。まあ、勇気っていうのもほら力の意だけど、これは英語でストレングス、力なんです。だから神様によって力を与える。で、心に広い道。これは、ですね、この直接的にはですね、後でシオンに向かってってありますけど、巡礼者の気持ちがここに一つ出てるわけです。ですね、心に広い道を見つめて、そして神殿への広い道が見えるというんですね。で、神様によって力を得ると。で、その時にはですね、神殿に礼拝に行くわけです。遠い国から。遠い国からそこのエルサレム。エルサレムの神殿に向かって礼拝に行く人。その心をですね、ここは直接的に表しているわけですけれども、その途中でですね、様々な嘆き、苦しい谷があっても、そこを泉とすると。そしてそれを越えてですね、エルサレムの神殿へと到達する。ですね。そして、シオン、神殿に行って、神様に出会うことができる。と言ってるわけです。そういうふうに、この詩はですね、この6節から、あとはですね、実際の神殿、神様の神殿に行って礼拝をするという人たちの気持ちを表しているわけですね。で、そのことからですね、この詩はですね、一般的に神殿は今はないわけですよね。そして、ユダヤ人においてもですね、バビロンに捕囚になっていったとき、攻撃されたときにもう神殿は壊されたわけです。で、そういうことになって以降はですね、これは神様、目には見えない神様への道というふうに受け取られるようになったわけですね。ですから、この神様の国、これはシオンという実際の神殿のある場所はですね、目に見えない神の国を目指していく人たちのことを表すように今受け取られてきたわけです。ですから神様を心から愛する人に生じる具体的なこと、それはですね、まずここの詩人が言ったのは力を与えられる。この力という言葉が2種類ですね。6節と8節、勇気とありますがですね、その6節と8節にある力、この8節の力という言葉は原文では2回繰り返してあることで、特に強調されているんですね。この8節ですね、いよいよ力を増してってありますが、原文では力から力へと、これ英語訳全部そうですね、原文がそうだから They go from strength to strength というふうに訳してあるところですですね。 From strength to strength、 力から力へとというふうになっているわけです。で、これはですね、この世の普通の生活ではですね、むしろだんだんと年がいってくると力がなくなっていくんですね。力から力へというようなことではなくって、逆にですね、次第に力が失うということなんですね。そういうことなんだけどですね、この詩を見たらわかるように、神様を深く愛すれば愛するほど不思議とですね、力から力へと、そういうことになると言おうとしているんですね。 で力から力へ、ちょっと珍しい表現なんですけどね、原文はそういうことです。それでですね、次のところを見てみますと、最終的には神様に出会うということがこの人の目的になっているということなんですね。それで、そのためにですね、ここで、祈りを聞いてください、祈りを聞いてくださいというとおなじみのことを耳を傾けてくださいっていうふうに絶えずこういう並行してやりますね。9節も10節も、私たちが盾とする人を見てください、あなたが油注がれた人を顧みてください、これも同じ意味のことを並行していってるわけです。で、油注がれた人ってこれは王のことですね、王が盾になるっていう考え方が当然あったわけですから、その王を神様どうか見守って守ってくださいと。で、個人的な祈りだけではなくてですね、王、私たちが盾とするような王を守ってみてくださいと、まあ、そういう気持ちをいつもこういうふうに出てくるんですね、詩編でも、王をまず守ってくださいという、まあ、そういう気持ちがここにも出ています。で、この油注がれた王が守られることでですね、全体として人々も守られる、まあ、そういうところがあったから、特にこの王への願いはですね、非常に個人的な、この人個人の気持ちとともにこういうところが出てきておるということです。それから、再びですね、この11節で、神様の庭で過ごす一日は千日に勝る恵みだと言ってですね、神様の庭で過ごす、これは私たちで言えば神との交わり、霊的な交わりというわけですね。その交わりが豊かにあるときにはですね、それが交わりのない千日以上の恵みだっていう、ここにもですね、その、愛というものの持つ力があるわけですね。これは人間のですね、愛でもそういうことを言えると思います。愛が全然ないようなですね、逆に憎しみとかですね、冷たい軽蔑とかがあってですね、20年間生きるよりもですね、本当に愛されてですね、純粋に愛されて一日でも降りたいっていう、そういう気持ちと同じだと思うんですね。ですからこういうふうにして神様の庭で過ごすということは、神様の愛に交わりの中である一日、それが非常に心を満たすものだというわけですね。そしてここでですね、そういうふうに太陽はあらゆる植物、人間に一番良いものを注ぐと、光を注ぎ熱ですね、熱を注ぐとように、主が太陽、太陽と同じだ、盾になって守ってもくださると、そういうふうに、で歩む人にあらゆる良いものをくださるのだと。と言って、この詩の基調はですね、具体的には神殿、 神殿に行ってですね、神様を礼拝するということは、まあ、元にはあるわけですね。それから私たちの全体に誰でもですね、神の国を目指す人に当てはまるようになっていったというわけですね。そして、こういうふうに、普通の信仰にとどまらないで、非常に神様への生き生きした心の交流ですね、神様に対する愛が豊かにあるという、そういう状態がここで示されておるというわけです。で、それによって力を得て、ますます私たちは前進して進んでいくことができるとですね。神様との愛が前進する力を与えると、そういうことをここで全体として言おうとしているわけです。先ほど言ったこの8節のところですね、いよいよ力を増してって、デイゴフロムストレングスをちょっとこれ回しています。それからこの詩編の一番最初にある言葉が実はアシュレイだったんですね。詩編全体の150編ありますが、詩編第一編の最初にある言葉アシュレイという言葉だったんですね。いかに幸いなことか。それがこの84編には3回も使われているということです、ね。ここで、そういうに非常に幸いなことだと3回使われている。それは、神様の家に住む、神様と今の言葉では共におる、神と共におることは非常に幸いなことだ。それから2つ目はですね、神様によってですね、道をまっすぐ分かる、そして力を与えられる、それは本当に幸いなことですね。前進する行くべき道が分かる、そして力を与える。でもう一度最終的にそれは全てを次に神様により頼む人に幸いなことを、そうして、神様との交わりというものですね。それが幸いなことを繰り返し繰り返し言っているのがこの詩というかわけですね。で、この人間はですね、この詩を作った人が言ってるような神様との交わりとかですね、近くあることも知らないものだから、どうしても他のことにこの幸いを求めていることね、こういろんな別々のところを求めようとするということです。だからこの詩人の場合はですね、神様の中心にそのまままっすぐ求めているという交わりを与えられているということがわかるんですね。それでは一応そこまでにしておきます。